おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月28日火曜日、一等無人航空機操縦士の視点で今朝のドローン無人航空機ニュースをおよそ5分でお届けします。今日は前線級の大きなニュースこそ少なめですが、ウクライナ情勢から中国の新型長時間機、米国の規制運用の変化まで、機体と精度の両面で動きがありました。それでは1本目から参りましょう。まずは軍事防衛の話題です。7月26日から27日にかけての夜間、ウクライナ軍のドローンがロシア南部の複数都市を攻撃しました。ロストフナドヌーでは2人が死亡し、10台を含む5人が負傷、国境からおよそ27キロのベルゴロドでも住宅が炎上し、駐車中の車15台が損傷、12人が負傷したと報じられています。ただし、これらの被害情報は独立した検証は取れていません。ウクライナ側は軍事インフラを標的としているとしていますが、着弾は市街地にも広がっているとされます。攻撃と防御が同じ小型機で応酬される構図が続いており、飛行するドローンを無力化する CUAS、いわゆる対ドローン技術の需要を一層押し上げそうです。国内実務とは距離のある話題ではありますが、機体の低コスト化と自立化がどこまで進んだかを測る手がかりにもなります。続いて海外の機体動向です。中国の安道無人機系統が開発した無人機 TP200 が7月27日に山東省煙台市で初飛行に成功しました。同社によれば、対空基準に準拠して開発された中国初の多用途、長時間対空型 UAV で、全微重量でも24時間を超える対空を謳います。モジュール式の設計で、任務に応じてペイロード、つまり搭載する機材を素早く乗せ替えられるのが特徴です。海上パトロールや捜索救助、海岸線の監視、気象観測、山火事の予防、測量や生態モニタリングなど、軍用ではなく民生、行政用途を幅広く想定している点が目を引きます。24時間級の対空と機材の使い回しやすさは、広域監視や災害対応にかかるコストを大きく変えうるもので、日本でも中山間地の点検や海岸監視で同種の長時間機を求める声はあり、国産機がこの領域にどう応えるかが問われそうです。3つ目は米国の規制です。アメリカの連邦通信委員会 FCC は7月27日、外国製ドローンを対象とした安全保障上の規制で、新たに2社の機体に条件付き承認を与えました。これで個別の適用除外を受けた企業は17社となります。 FCC は21日にも方針を見直し、条件付き承認が2026年末で自動執行しない仕組みを導入しています。国内生産計画の遵守と継続的な審査を条件に、除外を無期限で維持できるため、対象企業は事業の見通しを立てやすくなりました。一方で DJI やオーテルは、現行ルールの下で新型機の認可を得られない状態が続きます。外国製を一律に排除するのではなく、供給網の国内移管を条件に個別へ穴を開ける運用へと軸足が移りつつあります。日本のユーザーへの直接の影響は薄いものの、DJI 依存をどう考えるかという論点は、国内でも折に触れて浮上します。4つ目は国内の機体、技術の話題です。ナムヨン工業が本日7月28日、宮崎県都城市の沖水市民広場で、DJI 機のデモイベントを開きます。物流ドローン、フライカート100と、産業用機、マトリス400の実機フライトを予定し、レーザー測量機材ゼンミューズ L3 で飛行中に取得したデータを、その場で解析する内容も組み込まれています。定員は20名の先着、事前申し込み制で、開催は本日14時から17時までです。狙いの異なる2機を一度に見比べられるのは、導入を検討している事業者にとって近道になります。カタログ地ではなく、風のある屋外で機体がどう振る舞うかを、自分の目で確かめられる点に価値があります。見学の際は、飛行区域と補助者の配置、第三者との距離の取り方に目を向けると、学びが多いはずです。最後は空撮の話題です。DJI が初のブランド体験スペースを、二子玉川の蔦屋家電プラスと、 イオンレイクタウンの2カ所で同時にオープンしました。会場では手のひらサイズのカメラオズモポケット 4P の新色パールホワイトを日本で初めて披露しています。実機に触れて撮影を試せる常設に近い場は国内では珍しく、秋には表参道にフラッグシップストアを構える計画も明らかにしました。小型ジンバルカメラは撮影の入り口になりやすく、空撮の裾野を広げる狙いがうかがえます。ただ、手軽な入り口の先には、200グラム以上の機体を飛ばすなら機体登録や飛行ルールが必ず伴います。手軽さと精度理解、その両輪をどう案内するかが、売り場にとっても私たち講習側にとっても共通の課題だと感じます。以上、今朝は5本のニュースをお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。